ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。武田邦彦です。今日はコレステロールの3回目ですね。今まではどちらかというと、まあ、コレステロールだとか血圧だとか、いっぱいいろんなことをお話したいと思いまして、あまり一つのことをじっくりと話すことはなかったんですね。それで、このコメント欄をこの前から見てて、それで、まあ、いろいろ私も考えてるんですけども、何か、こう、私を罵倒するために、私のブログを読むっていう、まあ、割と奇妙な人もいましてね。まあ、日本社会1億2000万人もいますから、まあ、そういう、まあ、変わった方もいるとは思うんですね。だけど一方では、これは薬の関係の専門の方だと思うんですけど、三宅さんとかですね。それから栄養の関係だと思うんですけど、大場さんとかですね。まあ、そういう本当にこう、自分のそういう仕事とか専門とか興味とかと、それから僕の話を合わせてですね、まあできるだけより正しいことを日本の人に伝えようと思うような、まあ普通の人っていうかまともな人っていうか立派な人っていうかですね、まあそういう人もおられて、まあ随分日本人と一括りに言ってもですね、まあいろんな方がおられるもんだなと、まあそういう点では、まあ、面白いっちゃ面白いと思いますね。まあ、大学のように、ある程度、性質とかそういうの似たような人の団体でもですね、まあ、時にはあっと驚くような反応をする人がいますからね。まあ、人間はそういうもんだろうというふうに思います。今日はですね、コレステロールの3番で、実はコレステロールって非常に難しいんですね。ここで言うのは、食品から取るコレステロールを減らすと、少なくとも一時的にはコレステロールが、値が上がってしまうっていうことがあるんですね。まあそれを使って、まあ比較的、まあ悪い医者っていうのはないんでしょうけど、変な医者がですね、コレステロールを少し抑えてくださいね、なんていう時があるわけですね。ですから、それがどうなのかっていうことなんですね。それで、まあこれ私今日基本的なお話をいたします。で、これはおそらく、コメント欄なんかでまたですね、さらにそれをちゃんと、詳しくお話しいただいたりする人も出てくるので、まあ、ご一緒にですね、ひばりクラブの方とか落語会の方とですね、ご一緒に、コレステロールについてより深くね、知っておきたいということで、今日はお話します。全然私の言うことを批判しても何にもなりません。我々は、コレステロールに関してより知識を増やして、健康になろうっていうことが目的ですからね。ところで今日お話しするのは、コレステロールってのは、前回ですね、昨日お話ししましたように、人間の体が油であると。油っぽくないと海に入れないと。まあ我々は海の魚からね、だんだんカエルみたいな両生類になり、爬虫類になり、それで哺乳類になって人類になってきましたから、もともとは我々は海の出なんですよね。水の中で生活してるわけですから、どうしても少なくとも体の外側とか内臓とかそういうところは表面は少なくとも油っぽくないとですね、溶けてしまいますから。お風呂に入ったり海水浴したら体の半分が溶けちゃったでどうにもなりませんからね。ですからまあ当然皆さんも魚、イワシとかね、まあそういうのを食べようとしたら表面は水に溶けませんね。まあ水を弾くっていう感じですね。ですからコレステロールとかその他の油物っていうのはどうしてもある程度は取らなきゃいけないんですね。しかし体全体は油ではありませんから、中には水の豊富なところもありますんでね。まあそれをうまく調和して、自分の体ができてるわけですね。で、コレステロールという油分に関してはですね、おおよそ言いますと、体の中で 80%、8割ですね。8割を体の中で合成します。で、20% 約ですよ。これは人によって違いますが、約 20% が食事から直接取るわけですね。まあ、有名なのは卵なんかがありまして、まあ、卵はコレステロールが多いって言ってですね、まあ、一時はなんか卵はいくつに制限しなきゃいけないとかいうような、まあ、つまんないことを言う学者もいたんですよね。で、まあ、厚生労働省もそれに沿って、1日卵は2つまでなんて言っててですね、それで原理原則はまあ、勉強しないと。まあ、全然普通の主婦で理解できるんですよ。十分理解できるんですけど、一回も説明しないもんですから、ただ減らせとか増やせとか言ってるだけですのでね。何年経っても主婦の方は卵を気をつけてたりするんですね。 20% が外から口から入る食品。それから 80% が人間の体の中で作るわけです。それはどうしてかっていうと、まあコレステロールってどうしても大切ですからね。ですからコレステロールを含まない食事しかない場所で住んでると、体が溶けていくってことになりますからね。そういうわけにはいかないですよ。ですから、体で 80% は作る。と、こういうことになりますね。で、20% は外から補給する。やっぱり、コレステロールを作るってのは結構大変ですからね。ですから、まあ、食品から取れるなら、まあ、それでサボっとこう。だけど、あまりにも食品に依存しとくとですね。じゃあ、まあ、それコレステロールのある食品に接しないような状態になったら、たちまち体の調子が悪くなっちゃうってことになるんで、まあ、保険のためにってことだけど、大体こういうものはそうなんですけど、80% は、体の中で作って、で、20% はまあ補って、その分だけは少し楽しようというのが、まあ体の考え方ですね。まあそれは当然ですよね。で、コレステロールまあ多い食品は何かって言ったら、まあ基本的には油物ですからね。だからまあ卵なんかは、卵にどうしてコレステロールが多いかって言ったら、鶏の卵ですらコレステロールが必要だっていうことですよね。そういう成分がね、必要だってことです。そうしなきゃ、ひよこも生まれたらすぐ水に浸かったら溶けちゃうってことになりますからね。ですから、まあ、卵みたいに完全にこういろんな栄養があって、一つの個体を作るのに大切なものは大体入ってるというようなものは入ってるわけですね。ところがここで注意しなきゃいけないのは、それじゃあですね、コレステロールの値が少し高いと。まあ、200が今これ間違ってますけど、200が国の決めた基準ですが、それよりか少し高いと。本当は日本人の場合250ぐらいが一番長寿ではあるんですね。ただ長寿って言ってもですね、これはいろんな病気、心臓の病気、頭の病気、皮膚の病気、その他のいろんな病気がありますからね。ですから、人によっても違うし、それから一時的に取りすぎたらいけないとかそういうこともありますんでね。大雑把な基準として250ぐらいがいいと。ちょっとあまりそれよりか280とかになるといけないかなと。まあいうようなことがあるわけですね。ところで、例えばお医者さんがね、まあ勉強してないお医者さんがなのか、それとも儲け主義のお医者さんなのか知らないけども、まあそれからお医者さん以外にも、隣の人が言ったり、知り合いの人が言ったりすることあります。で、コレステロールの検査値が今度高かった。なんて言うとですね。あ、それは卵も食べないがいいですよ。なんていう人がいるんですね。ところが、こういった規制で、お医者さんが、ある意味では良心的なお医者さんが困るのはね、誤解しちゃうってことなんです。原理原則を知らないと誤解しちゃうことあるんですね。例えば、コレステロールの値が少し高いから下げようとした人がいるとしますね。ちょっと人体で作ってる量を減らすってことになると、これはまあ特殊な薬を飲むとかなるんで、まあ自分で減らそうと思ったら、まあとりあえず口から入る卵とか、まあそういうのを減らそうと思って、ネットなんかを使ったりいろんな本使ってですね、でコレステロールの少ない食品っていうのを見てですね、例えば卵なら卵を今まで1日に目玉焼きを2つ食べてたけど、まあ当面ちょっとゼロにしようかな、なんて思ってですね、卵を食べない。もしくは本をさらに読んでですね、人に聞いたりして、コレステロールの少ない食品だけにしたとしますね。そうして、次また1ヶ月ぐらい経ってですね、病院に行って検査をしたら、お、コレステロールの値が下がったって言うんで、まあその人はコレステロールが低い方がいいと思ってる場合はね、喜んだりするんですよ。しかしこれは逆になることがあるんですね。これはちょっと頭を巡らせればわかることですね。つまり、今まで、例えばコレステロールが100としますね。これ計算しやすいから100としてるんで、コレステロール100じゃいけませんけどね。それで、体内で作るのが80。それから、今まで卵なんかで20取ってたとしますね。で、体が必要としてるのは100。まあ、100、本当は100じゃないけど、まあ、仮に計算しやすいから100としましてね。そして、自分で少しコレステロール値が110になったから、じゃあ、20取っている食品を10にしようと言って10にしたとしますよ。そうすると、全体で90になりますね。そうすると体は異常だったら別ですけど、病気だったら別ですけど、病気じゃなければ、90じゃコレステロール足りないわけですね。人体で必要なコレステロール取れてないってことになるので、体内の合成を増やすこともあるわけですね。まあ状況によりますけども。そうすると、自分でコレステロールを食品で今まで20取ってたやつを10にしたと。 そうすると体内の合成が80と済ますと合計90になりますよね。すると必要な100にならないじゃないですか。すると体はですね、これはちょっとまずいなと思ってですね。それで90を作るようになる。で、最初はこう10にしてますから、卵なんか減らしてですね。で、食品から10。それから体内で合成が90になりますね。すると検査すると、まあまだ体内の合成はすぐに追いつけませんから。とりあえず、外から取るのを10にすると、体内はまだ気がついてなくて、体はまだ気がついてなくてですね。この人が本当に明日も卵を取らないと、明後日も卵を食べないっていうのに、急に食品が変わるかどうかわかんないじゃないですか。体はね、体に言って聞かせるってことはできませんから。そうすると体は相変わらず80合成してる。そうすると外から取るものは10に減ったと。そうすると90になりますよね。これが、例えば、ある程度続きますとね。例えば、1ヶ月続いたとしますね。これは僕がわざと今、きちっとした数字言ってないんです。考え方ですのでね。考え方話すときは、あまりきちっとした数字やりますと、波数とか出てきますからね。わかりにくいんですね。で、概念を作るときには、考え方を作るためには、できるだけ大雑把の方がいいんですね。まあ、こういうときによく、別に僕はコメント取ってもいいですけど、コメントで、それは何十何点何歩だ、なんて言うときあるんです。これは、考え方を作るときと、それから本当に現実の問題に当たるときはね、その人の体質とか測定値きちっとやんなきゃいけませんので、一概には言いませんからね。そう90になっちゃうんですよ。とにかく、外部から20取ってたやつと急に10なしたら90になっちゃうんですよね。で、これがしばらく続くわけですよ。そうすると体がそのうち気がついてね、なんかこの頃この人、なんかコレステロールやめて10になっちゃったと。で、自分はやっぱり80作ってたら90になっちゃって、体の各部位からもうちょっとコレステロール作れってこう製造工場に言ってきますよ。ね、肝臓とかそういうところで作るわけですから。で、そうかと思ってね。それで、体は今度、しょうがないね、と。100必要なのに、今まで20取ってくれたからよかったけど、10に減らしちゃったら、俺たち頑張って90作んなきゃいけないね、つって、90作るわけですよ。そうすると、まあ、必要な量の100に合いますね。ところが、まあ人間のことですから、そのうち、まあこの頃、測定値はちゃんと100になってきたから、本当は100じゃないですよ。今、計算しやすいようにそう言ってるだけで、まあ220とか225とか、まあそういった値だとしますよね。で、そうすると今度は、少し足りないんじゃないかってことになって、肝臓はコレステロールを多く作りますよね。で、本人の方は、まあこのところ、検査値が正常だから、やっぱり卵、俺好きだから、前の通り卵食べようと思って、卵食べますね。そうすると前の通り食べると卵の分だけ10だけ上がっちゃうでしょ？そうすると結局110になるわけですよ。肝臓は80作ったやつはちょっと足りなくなってきたから90に上げると。そうすると元に食事が戻っちゃうと110になりますよね。だから今度またコレステロールがさらに上がっちゃうってことになるわけですね。これは、だから、私が言ってるのは、体っていうのは、そういうもんだと。体っていうのは、その人の体調を一番良くするように考えてやってるわけですね。病気じゃなかった場合ですよ。ところが、どういうものを食べるかっていうのは、まあ、家庭で作る人の好みもあるし、それから健康に注意してるばかりじゃなくて、美味しいから食べるかっていうこともあるし、いろいろですよね。ですから、一般的に言えば、体内で 20% 作って、体内で 80% 作って、食品で 20% 取るというようなものですね。これを、もうコレステロール以外にいっぱいあるんですけど、そういうものが。そういう場合はですね、食べる量を変えると、体が困っちゃうっていうことは知っとかなきゃいけないんですよ。で、必ずしも外から入れる量を、食べる量を減らしたから、減るわけじゃないっていうことですね。減るように見える。最初の1ヶ月ぐらいは。それを使ってトリックをかける悪徳医者もいるんです。お医者さんだから全員が善人ってわけじゃないんでね。時々お医者さんでも逮捕されてる人がいるじゃないですか。お医者さんはほとんどの人は善人ですよ。私が知ってるお医者さんはほとんど善人です。だけども、中には悪いお医者さんもいるんですね。それで、この患者さんを騙そうと思って、じゃあちょっと卵をやめてくださいって言うでしょ。そして1ヶ月後に、検査に来てくださいって言いますよね。で、1ヶ月後に検査すると、今まで食品で20取ってたやつが10になってるから、体はまだ気がついてないんで、80のままだと。すると90になってるか、あ、ほら、やっぱり外から食べないと、 コレステロール値が下がってよかったですね、なんて医者が言うわけですよ。すると本当にそうだと思っちゃうんですね。だから、こういうトリックですね。こういうトリックっていうのは結構専門家で、ちょっとタチの悪い人は結構使うんですよ。で、それは専門知識を活かして他人を騙すっていうのは結構容易なんですね。で、その手口の一つなんですね。ですから、この原理原則はよく知ってる必要があると思いますね。昔みたいにね、お医者さんがものすごく立派で、厚生労働省なんかがお金によらずに、国民のために、ね、武士がやっててね、俺たちは領民のために、なんていうことだったら大丈夫だけど、今は政治家もお金でしょ？お医者さんもお金でしょ？それから、まあ、官僚は出世とか、そういうことになりますとね、こういう原理原則を逆手にとって、国民の体を調子悪くするっていうのが結構いるんですよ。まあ、それの典型的なのが、実はあんまり言いたくないけど、メディアなんですね。メディアがテレビとか新聞ですね。それは販売量を増やそうとか思ってですね、変なことを言ったりします。ですから今日はちょっと一つのことなんですが、こういった体の中で作るものと、それから外から取るものとが複合的になっている場合はですね、よほどよく考えて、自分の体っていうのは自分が今日食べるものを知ってんのかなとか、まして、この1ヶ月、コレステロール減らそうとか思ってるかどうか体わかりませんのでね。だから、そこの原理をよく知っておく必要があるというふうに思います。まあそういう点で、まあ基準も非常に大切だし、それから我々はですね、やはり専門家っていうのが非常に信頼できる専門家じゃなきゃいけない。まあ先ほど私、薬なんかは三宅さんなんかがいいんじゃないかって言いましたけど、ブログなんか見てますとね、あ、この人は大体においてあまり知識のない人をちゃんと正しく教えようとしてるっていう人と、あ、これはちょっと金かなんかに引っ掛けて変なこと言ってんなっていう人がいますけど、それを見破るのはある程度の知識が必要なんでね、それから経験も必要ですので、まあ今日はこれだけにいたしますが、コレステロールは多い食品とか少ない食品をあまり自分でコントロールするのは望ましくないと、まあ、いうことをお話しておきます。それから自分がコレステロール関係の病気なのか、正常だけど値が高かったり低かったりするのか、ここものすごく大切ですので、まあ、信頼できるお医者さんがそばにいればね、信頼できるお医者さんにこれは病気があってコレステロールが高いんだったら、その病気を治したいし、で私の体質とかそういうもんでしたら、まあまた考えなきゃいけませんということを、我々の側もよく分かってなければいけないということになります。